Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。さあ、ゴールデンウィークが終わりました。皆さんいかがお過ごしでしょうかね。このよく5月病になるっていう方がねいらっしゃる、休み明けは多いということなんですけれどね、どうなんでしょうかね、どうですか皆さん、お休み中はどこかお出かけになりましたか。なんかね、テレビのニュースを見てると渋滞渋滞渋滞って言って、ものすごい渋滞情報ばっかりやってたような気がしますね。まあそれだけ皆さんがいろんなところにお出かけになっているのかなって思います。まあそしてね、意外とこう近場で安くっていうことで済ませようということで、あまり遠出もせずに近場でね日帰りで行ってこれるようなところに行ったりとかっていう方も増えたので、そういったことで渋滞もね発生するのかななんて思ってます。でも一時期、まあね、こちら茨城県の方も何と言いましても、あの海浜公園のネモフィラがすごく有名ですからね、もう一時はものすごい渋滞だったんですけれど、最近そこまで渋滞はするんですけど、皆さんも何だろう、抜け道とか分散をするようになったのか、そこまでちょっと渋滞しなかったななんて感じがしてね、まあ遊びに来てくださって本当にありがとうございます。いやいやいや、もうゴールデンウィークは無線三昧だったよっていうねおじさまたちも多いんじゃないんでしょうか。あ、そんなことでね、ちょっとまたまた皆さんにはお出かけしていただこうかなということで、今日はねこの後電話インタビューさせていただきたいと思います。ということで今日も最後までお付き合いをよろしくお願いいたします。ビームアンテナ、この番組は FM パレレンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM Paloon。
さあ、今日はですね、神奈川県支部の広報担当をしてらっしゃいます林さんとお電話がつながっております。林さん。
はい、ご紹介いただきました JR 神奈川県支部広報担当、林と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、林さん、今日はどのような内容になるでしょうか。
はい、神奈川アマチュア無線フィールドミーティング in 宮ヶ瀬の概要についてお知らせさせていただければと思います。
はい、もうねこれ、あの神奈川のこのフィールドミーティングっていうと、もうだいぶ定着しましたよね。
はい、このフィールドミーティングは今回11回目の開催となりまして。
おお、はいはいはい、はい、はい、ということで、そのフィールドミーティングはいつ行われるのでしょうか。
はい、本年2025年令和7年の5月18日日曜日午前10時から午後3時過ぎまでの開催となります。
はい、場所の方はもう宮ヶ瀬ということですから、はい、どちらになりますか。
はい、神奈川県愛好郡清川村宮ヶ瀬にございます宮ヶ瀬湖畔園地の中の小中沢多目的広場というところで開催いたします。
あの、私もちょっと行かせていただいたことあるんですけど、すごくなんかあそこの敷地内広いですよね。
そうですね、車ですと50台以上止められるぐらいの大きな敷地の中に、今回も開催することができました。
あの、初めて行った時にはちょっとなんかあれどこかなどこかなって言って分からなくって、なんかねこう入っていったら、なんか右手の方のお店とかがある方の、私はじめ駐車場に止めちゃったんですよ。
はい、
でそっちじゃないんですよね、今回やるのはね、場所はね。
そうですね、あの数年前から、あの今まで、あの今おっしゃっておりました右側のお店とかがある方で開催してたんですが、
はいはいはい、
あのその後ちょっと手狭になってまいりまして、
はい、
あの 大きな方の会場ということで、ですね、後ほど、まあ、アクセス等もお知らせしたいと思いますけれども、うん、小中沢駐車場という、そのちょっと賑やかなそのお店とかがある方とは逆側に駐車場が大きな駐車場があるんですが、
はい、
その駐車場の下といいますか奥というあたりで開催になります。
じゃあこう道なりにこう行ったら右手の方って感じになるんですよ、なんかね。
まあ、
どちらから来るかによって、そうですね。
によるんですけれども、
はいはいはい、
まあ、賑やかなお店等がない側の駐車場の方で、
はい、
ナビゲーション等では小中沢駐車場と入れていただけるとたどり着けるかなと思います。
わかりました。さあ、そんなね、11回目となるフィールドミーティングなんですが、今年はどのような内容で行われるのでしょうか。
はい、基本的には無線機等を中心としたフリーマーケット、
はい、
まあ、業界的に言いますとジャンク市と言われるものを行いまして、あとクラブ展示、メーカー展示、ハムショップによる出張の販売、そして、J1YRL による公開運用、移動運用車両コンテスト、宮ヶ瀬レイクサイド FM のスタジオ見学、ハンディ機 QSO コンテストなど多彩な内容で開催する予定でございます。
はい、もう本当にジャンクコーナーというんでしょうかね、そちらがすごくいろんなものが出てて楽しいですよね。
そうですね、昨年に比べまして、まあ、倍まではいかないんですが、
はい、
今回もジャンク市クラブ展示だけでも40ブース以上のご出展をいただくことになっておりまして。
そんなに、すごい。
はい、
はい、
まあ、昨年にも引き続き、まあ、場所が大きいということもありまして、
はい、
出展者の方がお車で直接搬入することができますので、
はい、
大きなものですとか大量の商品を、うん、販売等することができる状態になっておりまして、今回、40点以上のご出店をいただけるということになりました。
これはもうなんか無線の方、大好きの方々は行かなくちゃって感じですね、これね。
そうですね、まあ、皆様にとっても掘り出し物に出会うチャンスがかなり高いのではないかと思っております。
ね、まあ、本当にその車でね、こう乗りつけて、そこの車の前にじゃあ皆さんお店を出すみたいな感じで出店する感じになるんですかね。
そうですね、そのような形で、あとはもうちょっと大きな車の横にもう開いてそのままお店にしてしまうなんていう方もいらっしゃいますし。
はい、じゃあちょっとこれは楽しみっていう感じなんで、あとね、ちょっと気になったのは移動運用のこの車両コンテストっていうのがあるじゃないですか。
はい、
これってどんなのなんですか。
ですね、これはもう第1回からずっと開催してはいるのですが、
はい、
移動運用に使う車両、まあ、無線運用車両ですね、
はい、
それの出来栄えですとかアイディアの、うん、審査をいたしまして、もちろん事前エントリー制なんですけれども、その車両の出来栄えを、まあ、支部のスタッフ等が審査をして順位を決めるというものなんですが、
うん、
放送中継車のようなもの、大きな本格的なものから、今までちょっと今年はちょっと全て内容が分かっていないのですが、自転車ですとかバイク、
はい、
もう自走する乗り物であれば全てエントリーできるというレギュレーションでコンテストを行っております。
やはり皆さんね、移動運用を楽しまれる方って自分でいろいろ手作りしてなんか台を作ったり、こう使いやすくね、ちょっと改造したりいろいろやって作ってますもんね。
そうですね、
うん、
かなり昨今バッテリー事情等も良くなってきておりますので、うんうん、工夫して長時間運用できるですとか、あと太陽電池ですとか、そういう電源周りの工夫もかなり見られますので、
うん、
もちろんその順位表彰されるというのも面白いと思うんですけれども、ずっと1日展示してオーナーの方もそばに行っていただくようにいたしますので、 見ていただいて疑問点ですとか、うんうん、アドバイスをいただくみたいな形の、楽しみ方もできるかなと思います。
じゃあちょっと自分でも作ってみたいななんていう方はちょっと相談して、これここどうなったのとか、そういったものを聞けたりなんかもするってことなんですね。
そうですね、かなり持ち主、うん、オーナー様の方の周りには例年人だかりができて質問攻めになっているというような状況をお見受けいたします。
ね、皆さんやはりね、無線化の方々はそういった自分で作るの大好きですからね。うん、じゃあちょっとこれもちょっと楽しみの一つですね。はい、
はい、
はい、うん、はい。さあそしてですね、当日はなんかの体験運用なんかもやられるんですか？
はい、JS1YPM という神奈川県支部のクラブ局ですね、を用いまして体験運用を行います。そしてJR 神奈川地方本部の局である JA1YRL による公開運用も行う予定となっております。
はいはいはい、ね、じゃあ結構ねこう休みの日ですから、家族連れなんかもたくさんねここいらっしゃる場所ですからね。
そうですね、うん、はい、免許のないお子様ですとかの体験運用に加えまして、お子様向けのイベントといたしましては、ラジオの制作教室ですね、はい、簡単なハンダ付けでFM のラジオを制作できるという制作教室も行っておりますし、はい、その作ったラジオがすぐそこで送信されている宮ヶ瀬レイクサイド FM の受信もできるということで、はい、そのレイクサイド FM のスタジオ見学もできるという形で、自分で作ったラジオでラジオが聞こえ、その放送しているスタジオも見学ができるという形で、うん、ご家族で楽しんでいただけるのではないかなと思っております。
これはじゃあ本当にゴールデンウィーク終わりましたけどね、ちょっと行けなかった、ゴールデンウィークどこも出かけられなかったとか、そういうね家庭の方にもちょっとこのイベントはおすすめですね。そういったものも見学もできたりね、体験もできたりっていうことですからね。
そうですね、そういうアマチュア無線、うん、電波に関わる楽しみ方以外にもかなり自然豊かな宮ヶ瀬湖の湖畔の園地ということで緑もありますし、ご家族で無線に興味があまりないという方も十分楽しんでいただけるものになるのではないかなと思っております。
ね、本当にこうすごい広い敷地内ですから、もうそこだけじゃなくていろんなところでねなんかいろいろできるこの施設になってますから、ここに来ていただければいろんなことが体験できる一日になりそうですね。
そうです ね、一日楽しんでいただけるかと思います。
はい、そんなですね、JR 神奈川県支部のこのフィールドミーティング、もう一度最後にね、日にち時間場所などを詳しくお願いします。
はい、第11回神奈川アマチュア無線フィールドミーティング in 宮ヶ瀬、開催日は2025年令和7年の5月18日日曜日午前10時からとなります。受付は午前9時からとなります、はい、場所に関しましては場所もお知らせしますね。場所も、神奈川県愛好郡清川村宮ヶ瀬湖畔園地の小中沢多目的広場で行います。
はい、じゃあこちらにはね駐車場もたくさんありますしね、まあまず心配ないでしょうね、
はい、そうですね、うん、多分大丈夫かと思うんですが、基本的には駐車場は7時半から開く予定となっておりますが、受付は午前9時からとなっております、
はいはい、
午前9時より前は受付ができませんので、
はい、
そして受付をしませんとちょっと入場できない状況になりますので、午前9時から受付開会が10時という形で、はい、そのような時間帯でお越しになっていただければと思います。
わかりました。じゃあ皆さんにはね駐車場代が500円、1日500円ということですから、1日止めといて500円は安いですよね、はい、
そうですね、うん、駐車場料金1日500円なんですけれども、うん、これ小型車普通車の場合なんですが、
はい、
ちょっと皆様にちょっと注意点なんですが、
はいはい、
アンテナの高さがセンサーで車高と見られてしまう恐れがありまして、
はい、
3メーター近いアンテナが立っている方ですと、うん、それがセンサーに反応して大型車で1500円という表示が出てしまう可能性がございます。
お、じゃあちょっとそれ
ですので、おい、長い HF 帯のアンテナ等がルーフに立っている車等は少し倒すなどして入場していただいた方が安全ではないかなと。
これは事前に聞いておいてよかったですね。そこら辺ちょっと気をつけて、ぜひ車で行かれる方はね、行かれてみてください。はい、はい、ということで、今日は JR 神奈川県支部の広報担当でいらっしゃいます、はい、林さん、お話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。あと1点だけ、
はいはい、
今回このイベント屋外でございまして、
はいはい、
あと雨天の場合は中止となります。
それって何日ぐらい前にこう、はい、ホームページとか、
前日の夜7時19時までに、
には
開催の有無を、JR 神奈川県支部のウェブページと X（旧Twitter） で発表させていただきますので、
はい、
怪しいなと、まあ、明らかに晴れの場合はもう何も見ないで来ていただいていいと思うのですが、
はいはい、
怪しいなと思った場合はちょっと夜ホームページ、ツイッター、X ですねを見ていただいてからお越しいただければと思います。
わかります。あ
と急な降雨降雪等で当日判断での中止というのもなくはないという状況ではございます。
はい、
そのあたりはちょっともし来ても急な雨とかで中止ということになってしまっても、そのあたりはご了承ください。
わかりました。じゃあその辺はね、皆さんちょっと判断して行かれてください。ということで、はい、今日は林さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。ぜひお越しお待ちしております。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、本当になんかね、緑が綺麗な季節になってまいりましたね。
そうですね、どこ行っても緑綺麗で、田んぼに水が入ったり、早いとこはもうね、植え付け終わってるみたいですし、
そうですね、
すごくいい感じですね、
う
ん、
カエルの鳴き声もね、そう、そろそろ聞こえてくる
そんな時期ですよね、
はい、さあ、そんなですね、このいい季節に無線界はどのような話題で盛り上がってますでしょうか。
はい、ハムライフ .jp で、5月の3日から5月の9日に出したニュースなどから特に注目を集めたものを拾いたいと思います。
はい、
まずですね、5月の3日の土曜日の朝の10時に八重洲無線の FTX1 シリーズ3タイプが正式発表っていう記事を出したんですけども、
はい、
この後がすごかった。まあ、アクセスカウンターがですね、目にも見えない速さでぐるぐる回りましてね、
はい、
多分ね、今年一番のアクセス数を稼いだんじゃないかなと思います。
やっぱり皆さん衝撃的だった、はい、ハムフェアの時になんかね、705と同じようなやつか、うんって言ってたのに、
出てみてびっくり、
うんね、
そうですね、やっぱりハムフェアの時で参考出品で出て、あれを期待してた方っていうのがたくさんいらっしゃったんですね、
はい、
で今か今かそろそろかみたいな感じで、皆さんワクワク、イライラしていたらですね、ついにこのタイミングで出たと。でしかもその、リタさんおっしゃるように705と同じポータブルだけと思ったらそうじゃなくて、うん、後ろに50ワットとか100ワットのアンプがガッチャンコできる、まあ、固定機的な使い方もできる機械だよっていうことでですね、うん、ちょっと期待というか想像をいい意味でね裏切られたんじゃないかなと思って、その辺ですごく注目を集めましたね。
そうですね、
海外からのねアクセスも多かったんですよ、はい、うん、アメリカの方は、まあ、これからデイトンハムベンションで現物を見ることができると思うんですけども、中国、台湾、それからヨーロッパの各国からもですね、
うん、
この記事を探しにアクセスされた方は結構いらっしゃいましたね。
はあ、そうなんですね。じゃあもう本当に実機を早く見たいという方はもう デートに行くしかないですね。
デートですね。5月の16日からかな、はい、やりますんで、本当にね、そういう方とか、熱心な YouTuber の方とか行かれるんじゃないかなと思います。
はい、ね、でもうすでに販売店さんなんかでももうね、なんかすごい出るよみたいなので盛り上がってたりもしますしね。
お店によっては先行予約受付中っていうことで、内金を払えば予約できますっていうようなことをやってらっしゃるんですね、
はい、
でちょっとそれをやってるショップさんに伺ったらですね、やっぱり圧倒的な人気はポータブル機としても使えて 50W 機にもなる FTX1 オプティマ50っていうのがもうこれがダントツの人気ですっていうふうにおっしゃってましたね。
そうですか、ねえ、やはりね、固定機としてももちろん使えるし、かといって移動用にも持って行ってもそのまま、ね、50W 機ですから使えますもんね。
そうですね、 50W の運用としてもできるし、ちょっとフラフラっと歩きたいならば前の部分を外して、うんうん、付属のリチウム電池をつければ、まあ、ポータブル機として使えますので、
はいはいはい、
すごく使い勝手がいいっていうのかな、幅広い使い方ができますよ ね、
まあ、じゃあこれからちょっとしばらくこちらね、デイトンもハムベンションもあって、で日本のハムフェアもあってっていうことですから、
うん、
話題が ね、もうこれ結構盛り上がって、じゃあ今年のじゃあもうハムフェアも楽しみですね。
ハムフェア楽しみですね。これが現物が見れるっていうことで
ね、
きっとたくさんの方が、ね、期待していらっしゃるんじゃないかなと思います。
どうなハムフェアより前に発売になるのかしら、
うん、6月の、ね、下旬には発売になるっていうふうにおっしゃってるんですが、
はい、
どれぐらいの数が出るかわからないのと、
うん、
それからこの手の新製品って割と、スケジュールよりもちょっと遅くなる傾向が
ね
ありますので、はい、6月下旬はちょっとねあれですけども、まあ、ハムフェアまでには出るんじゃないかなって思ってます、
ね、
で私も1台予約しました。
うちのメンバーも、予約してました。
そうですか。
、ね、いや皆さんもとりあえずはもうちょっとツバつけたなって感じですね。
そうですね、うん、また届いたよみたいな、ね、話題で盛り上がるんじゃないかなと思いますけど。
そうですね、はい、じゃあまたそういった、ね、はい、ニュースが入ったら伝えてください。
はい、はい、そうですね、
はい、さあそして次には、
はい、5月の5日の日なんですけども、毎年恒例南極昭和基地の 8J1RL 局がですね、日本の18歳以下の子どもたちと優先行進をするイベント、子どもの日特別運用っていうのをやってます。
はい、
それで、5月の5日にですね、東京大塚の JAL の事務局に、11人の子どもたちが集まってですね、JAL の無線設備からこの 8J1RL との更新にチャレンジされたんですね、
うん、
で、はい、その模様を5月の6日の速報記事ということで出したんですけども、これがやっぱりタイミングが良かったみたいで皆さんが注目してくださいました。
はい
はい、今回ですね、集まったのが小学校4年生から高校3年生までの11人で、3アマが6名、
うん、
4アマが2名、
うん、
無資格者が3名、
うん、
で男女別では女子5名男子6名っていう感じだったんですね。
結構女子多いんですね。
うん、多いんですよ、うん、で女子の方3アマって方もいらっしゃいましたしね。うん、すごくハキハキと元気に更新されたんで、あ、すごいなと思いました。
うん、は
い、
でどうだったんですか、うん、更新は今回、
はい、今ほら太陽黒点のピークで太陽活動が一番活発な時なんで、
はい、
今年は更新は楽勝でできるだろうっていうふうに思ってたんですよ。
はい、
私も思いましたし、うんうん、その会場にいた JAL の関係者の皆さんもね、そう思ってたんですけども、なんとなんと21メガ帯で最初電波出したんですが、
はい、
更新できなくて、でじゃあ28メガに移りましょうということで28でやったんですけど、これもダメで、
うん、
じゃあアンテナをロングパスの方向に向け直して14メガでもやってみましょうということで14もやったんですけど、はい、ダメで、
うん、
結局ですね、短波帯のどのバンドでも昭和基地と更新することができなかったんですよ。でなんでかというとですね、太陽活動が活発で昭和基地の上空にですね、 この前日から大きなオーロラが発生してしまったらしいんですね。
まあ、まあ、オーロラ綺麗でいいんですけどね。
でもあれもほら、あの地磁気とか電磁気とかなんかいろいろなあの影響がありまして、短波帯の話に悪影響を与えることがあるんですね。
はい、
でそれであのどうもそのオーロラが原因で、あの昭和基地周辺の短波帯が今ちょっとどうしようもない状態になってんだろうっていうことで、これは待っても改善しないねっていうことでですね、諦めまして、D スターのインターネット経由で、東京大塚と、昭和基地をつなぎました。
お、つながったんですか、はい、こちらは、
うん、つながりました。大塚の方はあの近くの巣鴨にあの D スターのレピーターがあるんで、そこにアクセスして、エリアゲート越え更新にして、で南極の昭和基地は D スターのハンディ機を、あ、無線機を持ってますので、はい、直接インターネット回線につないで、それで、D スターのネットワークに入ってきたような感じなんですね。
うんうん、じゃあ、うん、無事に D スターだけど、皆さん子供たちはじゃあ更新できたって感じたんですかね。
うん、そうですね、あの音もクリアで、あの短波帯のガサガサのノイズもなく、非常にあのスムーズにあの更新ができました。で、あの昭和基地ですね、今越冬隊の方が31名いらっしゃるんですけども、はい、あのなんとですね、そのうちの10名の方が交代しながらあのオペレートに出てきてくださいましてですね、
おー、すごいすごい、うんうん、
あの電離層観測とか機械設営とかって言った隊員の方々だけじゃなくてね、例えば調理担当、ご飯を作ってますっていう女性の方とか、うん、医療担当って言って内科医の女性の先生が出てきたりとかでですね、あのこちらがあの大塚の方が子どもたちオペレーター変わるたびに、あの昭和基地の方もどんどんオペレーターが交代していくんですよ。
あららら、ら楽しい。
うん、でそれぞれあの自分の名前はなんとかですっていうふうに名乗りますので、それをちょっと必死で書き取るのがね、あの微笑ましかった感じがします。あ、はい、
ね、じゃあでもそったね、あのいろんな、じゃあお料理どんなの作ってですかみたいな質問とかしたのかな。
ちょっとね時間がなかったんでね、あんまり突っ込んだお話ができなかったんですけど、でもね昭和基地の今の気温は、あ、今とこの日のこの時間の気温がマイナスの12度で、昨日の夜はオーロラがとても綺麗でしたっていうことで、伝えてくださった方がいました。
じゃあよかった、子どもたちね、そんなお話ができてすごくよかったって感じですね。
うん、そうですね。で、あの最後に森田 JAL 会長から、更新記念証っていうのをもらってね、うん、で記念撮影をして、まあ、笑顔で帰宅されました。はい、
わかりました。
詳しくはあの記事が出てますので、ぜひちょっと皆さんの笑顔の写真を見ていただければと思います。
はい、じゃあね、ちょっとお時間がなくなっちゃってもう一つ行こうと思ったんですけど、はい、ちょっと記事のあのなんだ、簡単にコメント、何がもう一つぐらいなんか、
はい、ですね、はいはい、あの ISS 国際宇宙ステーションからまたまた SSTP の画像送信をやっています。
はい、
5月5日から始まって、明日5月12日までですね、電によって 145.80MHz で、いろいろな画像を送ってきているようですので、タイミングの合う方はぜひちょっとあの受信してみていただきたいと思います。
はい、わかりました。ということで今日も内容盛りだくさんでした。金田さん、ありがとうございました。
はいはい、ありがとうございました。
Beam Antenna. Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、ということで今日はちょっとね、音楽かからないぐらい盛りだくさんでした。さあ、それでは週末のイベントです。こちら5月12日から25日まで長野県では QSO パーティー前期ということでね、始まって、明日からか始まります。そして5月17日土曜日はオール群馬コンテスト、こちらね、17日土曜日は夜の8時から24時、翌日18日日曜日は朝の6時からお昼までということでね、ちゃんと区役の方をご覧になってやってみてください。さあ、そして18日は今日ご紹介いただいた神奈川のフィールドミーティング、そしてやっぱりね、この季節いい時期だということで、三重県のフィールドミーティングも18日にあります。四日市市で開催です。そして和歌山県ではハムベンションのね、この春バージョンがこちら行われる。そして新潟の方は新潟コンテスト、こちらは午後の1時から19時まで、13時から19時までといってね、バンドによっていろいろ時間帯とかが違うので、こちらの方もですね、ネットの方で確認していただいて出ていただければと思います。 はい、そんなことで本当にお天気が良くなってきたのでね、本当に群生機持ってその緑の新緑でその光線を緑に太陽に浴びながら中で無線をやるのもいいんじゃないのかなと思いますから、ぜひお出かけしてみてください。こんなねフィールドミーティングにお出かけするのもいいですね。はい、ということで今日もそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パレレの制作でお送りしました。それでは皆さんまた来週です。さようなら。